おはようございます。高原剛一郎です。いつも聖書と福音を聞いてくださってありがとうございます。さて、この番組も今回で放送開始丸1年を迎えました。時間が経つのは本当に早いなぁと実感しております。さて、今日は人生そのものが駆け足で過ぎ去っていくということを語る聖書の箇所をまずお読みしたいと思います。私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。しかも、その誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく。それゆえ、私たちに、自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。たとえ長生き80年で生きたとしても、それはむごいほど早いんだと、120歳まで生きたユダヤ人の指導者モーゼが語ったんですね。ところで80年の人生として、人は一体何に時間を使っているのかという統計があります。それによりますと、睡眠に26年と6ヶ月、食事に3年4ヶ月、トイレに1年2ヶ月入ってるんですね。学校で2年7ヶ月過ごします。職場にいる時間は9年6ヶ月。そして出勤のための移動時間が2年であります。ということは、約45年は生活に使ってるんですね。ということは残り35年が自由な時間。しかし、ここから義務教育終了までの15年を引きますと、残り20年です。すなわち、80歳まで生きたとしても、本当に自由に使える時間、自立した大人として用いる時間というのは、たった20年だけだっていうんです。そして人生のほとんどは、実は食べて出して寝ることっていうんですね。もし食って寝て出すだけが人生の本質だならば、本当に虚しくなってまいります。それは豚と変わらないからですね。しかしモーセはここで三つのことを語っているように思うんです。第一に、人生には締め切りがあるということを知りなさいと言っているように思います。そしてこの有限な人生のゆえに人が自分が小さいものであるということを知りなさいというわけですね。世の中には天才的な人が時々現れます。しかしどんな天才といえども晩年の悩みは共通するんです。それは未完の作品を前にして知る自分の小ささであると言われているんですね。ミケランジェロの晩年は息を引き取ったイエス・キリストが十字架から降ろされる場面を描いた作品が多いんです。しかもその作品のほとんど多くが未完成品なんですね。また、モーツァルトのレクイエムも未完成作品であります。また、ゴッホも魂のうめきを描ききれない、描き得ないということで晩年苦しんだのでした。ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟も未完成で終わりました。トルストイは晩年、戦争と平和を世に残すに足らない作品だと言い放ったんですね。人生の締め切りを前にして、私は小さいものだということを痛感したんです。そのジャンルでは天才の名を欲しいままにした人々ですら、そうであったんですね。天才も死を前にしたとき、一人の人に過ぎないのであります。第二番目に、永遠の神の前に立つ準備をしなさいと語っているんです。人生が有限であるということがわかりますと、これは本当に無駄にできない期間だと思います。人のすることは4つに分けることができるとある方は言いました。第一にしてはいけないこと。第二にしてもしなくてもどっちでもいいこと。第三にした方が良いこと。そして第4番目は、しなければならないことです。では、しなければならないことの筆頭は何でしょうか？それは、死の備えをする、 神に合う備えをするということです。私たちはちょっとした外国旅行に行くにも準備をいたします。着替えや洗面用具やガイドブックを買ったり、電卓を詰め込んだり、常備薬を備えたりしてですね、いろいろこう準備しますね。しかし一番肝心なのはパスポートとビザを持つということであります。この世で外国旅行をするときにも準備いたします。ましてやこの世から次の世界に行くのに魂の準備をするということは当然のことであります。そして天に行くためのパスポートとビザを持つということが最も肝要なことです。聖書ははっきりと語ります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。罪ある人間は死では裁きを受けなければならない。しかし神は私たちを愛するあまり、この裁きから救い出してくださった。それがイエス・キリストの身代わりの死と復活なんです。誰でもこのイエスの十字架と復活を信じる者は、無条件に永遠の天国に国籍を持つ者とされるというんですね。第3番目に、永遠を感情に入れた人生を歩むことへの勧めだと思います。もっと言ったら、永遠の世界に行っても意味価値を失わないことに人生をかけていくことの勧めであります。先日ある新聞社の統計によりますと、20世紀日本の生んだ科学者の人気投票の中ではぶっちぎり第1位は野口英世ということだそうです。東北の極貧農家の出身で、やけどのハンディを乗り越えて世界的な医者になり、ついにはアフリカガーナの人々のために命を捧げた野口英世は、もし亡くなっていなければノーベル医学賞の日本人第1号になるはずの人物でした。この野口英世を形成したのは、幼い頃の火傷の体験、そして持ち前の勤勉さと不屈の闘志、そしてキリストへの信仰であったと言われています。実は野口英世は明治28年19歳の時に若松の教会で洗礼を受けているんです。それはこの教会始まって3人目のクリスチャンであったんですね。この教会生活を通して野口英世は牧師から英語を学び、また日曜学校で子供たちに聖書を教える人になりました。そしてクリスマスには自作自演の賛美歌を発表しているんです。やがて医師を目指して上京したとき、彼の下宿先は東京本郷中央キリスト教会の2階でした。彼は火傷による手の不自由さのために臨床医を断念しなければならないんですけれども、しかしそれも彼を再建学へと導く神の導きであったと彼は考えたようです。明治35年アメリカに渡り、ペンシルベニア大学で教鞭を取りますが、そこでも日本人留学生のための聖書学習会に出席していました。大変な忙しい研究生活だったんですが、聖書研究会出席のために彼は時間を割いたのです。実はこの学習会の中には、若き日の内村鑑三や五千円札の新渡戸稲造も参加していたそうです。彼はその頃日本の恩師に向かって手紙を書いてるんですね。実力さえ養ったら世の中から見捨てられることはないでしょうが、たとえ見捨てられたとしても私には拠り所がありますので、我が一生は安泰なのです。ただ自分が受けた恵みのために命を捧げるつもりでいています。人は美しい行いをすること以上に尊く永遠なるものはないと思いますと言っています。こうして昭和3年、黄熱病研究のためアフリカに渡ります。すでに健康を害していた野口英世を見て多くの人は反対するんですが、しかし人間はどこで死んでも同じですと言って出発し、その年のうちに感染してしまうんですね。そしてガーナで亡くなったのであります。人間どこで死んでも同じですとなぜ言えるのでしょうか。それは魂は故郷である神の身元に帰るということを確信していたからなんですね。どうぞこの限られた人生を 永遠の命をキリストを信じることによって、ぜひ新しいものとされますように心からお勧めしたいと思います。